主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさいとあります。そしてエペソ書5章3章2節に、この奥義は偉大です、私はキリストと教会とを指していっているのですとあります。したがって私たちは教会を天に送る花嫁、イスラエルを地に送る花嫁と呼ぶことができます。いずれも子羊の地によって贖われるのです。しかし地と天に送る花嫁の使命は異なるのです。天に送るエルサレムと地に送るエルサレムとがあるように、地に送る花嫁と天に送る花嫁とがあるのです。コリントの教会も天に属する教会、花嫁なのです。前に読みましたコリント第2の手紙注意書に説を見ると分かります。この教会は異邦人とユダヤ人の両方の信者によって作られていたのです。そしてエペソ書5章3節から3章2節においては、教会はイエスの体として、またイエスの妻として描かれているのです。いかにして私たちはイエスの花嫁になるのでありましょうか。人は罪人として主イエスの身元に来て、イエスの救いを受け入れることによってです。聖霊が人間の死んだ霊に永遠の命を与えられるのです。このことを通して人はイエス様との結びつきを得るのです。信仰に送る成長とはイエス様をよりよく知ることによるのです。主イエス様は間もなく下られて、ご自身に属する者たちをご自分に迎えられます。黙示録4章においては、私たちは24人の長老が手にいることを見るのです。この24人の長老は旧約時代と新約時代の信者から選ばれたのです。中旧章においてこれらの長老たちは最後にこの長老という名前を持って現れてくるのです。キリストの花嫁は新約時代の信者から選ばれたものです。それは今日イエス様を受け入れた者はイエス様の花嫁とされることを意味しているのです。第3番目の 質問は誰が規約なのでありましょうかということです。それは旧約時代に送る信者から作られるものです。大いなる苦難の時代の殉教者もこの中に入るのです。旧説に招かれた人たちのことが記されています。これはまた花嫁と違う一つの別のグループを形成するのです。これらの人々は花婿の友達であり、共に喜ぶものです。ヨハネ伝三章29節に書いてありますように、彼らは花嫁ではなく花嫁の栄光に預かるものなのです。永遠の喜びがすべてのものの上にあるのです。七節に、私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだからとあります。花嫁の用意とは何のことでありましょうか。この最初一章中二節に、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧ぐことができますようにとあります。その絶対的な条件はイエス様の血による救いです。さらに聖霊を通しての永遠の命の内住がその条件の一つです。主イエス様を通して信者は天の栄光に入る備えがなさるのですが、しかしイエスの婚姻とイエスと共なる支配に対する備えは何でありましょうか。教会の敬虚の後で全ての信者は裁きの座に着くのですと聖書は言っています。コリント第2の手紙5章10節に、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各地その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。そしてロマ書中4章10節に、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのですとあります。その時にすべての信者はその忠実さの程度に従って報いを受けることになります。コリント第一の手紙4章5節に、ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各地に対する称賛が届くのですと。そして三章中五節に、もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かれますとあります。またヨハネ第二の手紙八節に、よく気をつけて私たちの老苦の身を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさいとあります。花嫁の飾りは 清い衣なのです。この清い衣は雪のように白いのです。しかしこれに対して陰部の衣は火色の衣です。17章4節。花嫁の清い衣はシミがついていないのです。白い色は栄光と光の性格を表しています。この清い衣は生徒の正しい行いを示しているのです。これに対して陰部の衣は不貧困で汚されているのでありました。ヨハネの時代の着物はトゥニカと呼ばれた天の下着とトガと呼ばれた上着とかがなっていたのです。私たちはこれと比較して白い下着がイエスの義の衣であり、主イエス様を信ずる者はすべて義とされ救われているのです。主イエス様の義は誰によっても何によっても奪い去られることがないのです。しかしヨハネは中級書において下着であるトゥニカのことではなく、生徒の正しい行いである上着のトガのことを言っているのです。ここにおいては義とされることではなくて、正しい行いに対する報いが述べられているのです。この正しい行いは体の力によるのではなくして、聖霊の身としてもたらされたものなのです。ヒブル書6章10節に、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのですとあります。すべての親切な言葉や愛の行いや信仰による祈りなどは報いられます。婚姻の時の着物と私たちの地上においての生活とは密接な関係を持つのです。地区の力によって行われたすべての事柄は火によって焼き捨てられます。しかし主イエス様に対する愛からなされたすべての事柄は報いられます。私たちの心の動機は純粋なものでなければなりません。ピリピ書3章からお読みいたします。8節。それどころか私の主であるキリストイエスを知